Radio Dialogue。5月31日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんか1週間があっという間すぎて、なんか一昨日放送しませんでした僕たち。そんなことないか。
そうだったかも。
ちゃんと水曜日にやって
ますね。時空が歪んでる感じがしますけどねなんかもういろいろありすぎて。
そう、いろいろありすぎていつの間にか1週間経ったという感じなんですけれども、本当に追い切れないぐらいいろんなことが起きてますね。
いやー、なんか重要法案もこうたくさん出てきていますし、ね、なんか本当にこう気が滅入るようなこうことっていうのがこう、はい、たくさんあるんですけれど、ただその何かこう絶望的なことばかりだけではないと言いますか、はい、特にその昨日感じたのが、うん、まあ、いろんなこう裁判のこう判決がありましたよね、はい。で、まあ、例えばその杉田水脈議員に対して、でインターネット上のこう投稿だったり発言で中傷されたというふうにこう、うん、訴えていたあの大学教授の方々が、はい、まあ、一部ではあるんですけれども、やはりこう勝訴して、
はい、
一審ではこう認められなかった賠償命令が杉田水脈議員に下された、うん、ということもありましたし、はい、あとそれから生活保護費のこう基準がね、はい、こう引き下げられたという、こう訴訟で、それをこうめぐるこう訴訟で、まあ、全国で起きているこう裁判の中でいろんな判決は出ているんですが、はい、静岡で原告の方々がこう勝訴したという、こう
出ましたね、
判決がね、ありましたし、はい、あとはその名古屋でですね、婚姻の平等を求める裁判の中で、まあ、この中でもこういろんな全国のこう裁判の中でもいろんなこう判決が出ているんですが、名古屋でのその裁判ははっきりとこう違憲判決がね、はい、出されましたよね、は
い。いや、司法が生きてるなっていうのがすごく感じられるというか、
いや本当にだからね、裁判のこう結果をこれから、まあ、高裁とこう進んでいく中で待つのではなくて、うん、もう法改正法整備というのはこう待ったなしだよねっていうことが改めてこう示されたと思うんですよね、はい、司法の判断で。で、まあ、繰り返しになりますけれど、本当にこうなんか底が抜けたようなこともこうたくさん起きているんですけれども、うん、ただでもそれでもこう社会って変えられるんじゃないか、はい、変えていかなければっていうふうにこう思わせてくれるようなこう判決というのが様々ありました。本当にこう原告の方々、あれはそうした方々をこう支えてくださっているこう方々にはこう改めてこうリスペクトと思うんですけれども、ただ危機的な状況にあるのが入管法の政府案ということで、はい、また後ほどニュースの中で皆さんにもこうお伝えしていきたいと思います。で、これはいろんなところでこうお話をしているんですけれども、入管法の政府案というのは本当にこう様々な人道上のこう問題というのをこう抱えていますよね、うん。で、端的に言ってこれは差別のこう法制化だというふうにこう私自身は思っていますし、はい、まあ、これを本当にこう法律にするのであれば、それはもう、まあ、民主国家の行いではないなというふうに私自身もこう問題提起をこうしてきました、うん。で、その差別に抗うとは何なのかということを改めて皆さんと今日は考えていきたいと思っています。で、今夜のテーマは差別に声を上げることということで、8人組のソウルバンド思い出野郎 A チーム、トランペットとそしてボーカルを担当されている高橋誠さんを後ほどゲストにお迎えしていきたいと思います。高橋さんはですね、先日国会前で開かれた入管法のこうこの改悪に反対する大集会の中でこう、はい、まあ、スピーチをされていて、それが本当にこう鮮烈に、
はい、
残りましたよね、は
い、心に。僕も安田さんもそこにいましたし、もしかしたらリスナーさんの中にも、はい、いやあそこで聞いてたよ、心が震えたよという方もいっぱいいらっしゃるんじゃないのかなと思います。
後ほどまた音声でも高橋さんのこうスピーチはご紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、さっきのお話に通じますが、なんかこうね、絶望するにはまだ早いと言いますか、うん、絶望してる場合じゃないなっていうふうにこう思わせてもらえるようなこうスピーチだったと思います。今日皆さんからもすでにたくさんのこうメッセージを書き込んでいただいていますけれども、リスナーさんからのメッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字のようなのでハッシュタグ D4P で、皆さんのメッセージをお送りください。
はい、早速送ってくださってますね。
はい、
ひとみくばーなさん、こんばんはと、大阪で入管法改正反対集会をはしごしてきました。
お疲れ様です。
お今日ね、天満の方でデモがあったりしたみたいですね。
あ、大阪入管の酒酔い医師の問題がホットトピックでしたということで、そうなんですよね。
昨日今日で一気にいろいろと出てきました
ね。常勤医の方があの酩酊状態でこう診察に、しかもこれ結構な期間当たっていたんではないか、はい、ということで、なかなかそれをこうあの入管側あの明言しないんですけれども、うん、まあ、これだけでも審議を進めてはいけないこう大きな理由になりますよね、はい、まず解明してください、はい、
まさに収容問題の中のこういう医療体制が指摘されていたのに、これが出てくるのかという感じでした、
ね、あ、今の YouTube のコメント欄にですね、
はい、
高橋さんのスピーチをきっかけに先週初めてデモに参加しましたという方もね、
はい、
はい、
い
らっしゃいますね。ありがとうございます。
いやでもそうですよね、もう本当にこう初めてそこに足を運んだっていう方が本当にエンパワーメントされたっていう話って、それこそあのセアロガイおじさんもそういうことを語ってくれたりとか、うん、そういうものが徐々に広がっているなということも感じています。
はい、ということで、ニュースにまずピックアップを、はい、ニュースをピックアップしていきたいと思うんですけれども、なんといっても入管法の政府案山場です、大詰めです。この後どうなっていくのかというところなんですが、あのその中でもですね、あのびっくり発言がいろいろ飛び出しています、はい、あの入管法のこう政府案の審議というのは、まあ、多角的に行われているわけなんですけれども、その中で特にこのやり玉に挙げられてしまっているのが、仮放免の方々が相当数逃亡しているではないかということなんですよね、うん、であの仮放免というのは在留資格を失ってしまった方々が入管の収容施設の中ではなくて、まあ、外で生活できることをこう仮放免というんですけれども、あのその後行方が分からなくなっている人たちがこんなにいるじゃないかということで、まあ、それがやり玉に挙げられているんですけれども、はい、逃げた逃げたと言いますが、ただ、うん、じゃあなぜその人たちがこう行方が分からなくなったのかという寛容のこう分析がないんですよね、うん、でご存知の方も多いんではないかと思うんですが、仮放免という、こう立場は健康保険入れません、で労働もこう認められないので、事実上、まあ、生存権をこう否定されているのにこう等しいわけですよね、はい、でそういった人たちが、まあ、生活のためにじゃ あの仕事を求めて生活のためにですね、こうどこかあの違うところにこう移動していったんではないかだったりですとか、あるいはその以前はですね、うん、こう2週間だけ仮放免してもう1回収容するっていうこともね、こう繰り返されていて、はい、
まあ、非常に悪質です。
いや2週間自由を味合わせて、うん、はいまた収容っていうこと自体が私は拷問だと思うので、うん、じゃあその拷問を目の前にして避難しますよね、するってありえますよね、うん、だからこの逃亡逃げたっていう、逃げた逃げたって言いますけれど、こう避難せざるを得ない状況を作っているんではないかということまで分析する必要が本来あると思うんですけれども、はい、まあ、特にその、まあ、維新の会のその鈴木宗男議員がこの点を、まあ治安上の問題だというふうにな趣旨で、取り上げ、でその中でこうした発言をしましたので、ここで鈴木宗男議員の、質問の音声を皆さんに聞いていただきたいと思います、
はい、なおあの皆様もすでに耳にされているかもしれないですけれども、かなりあの聞くに耐えないというか精神的に答えてしまうものでもありますので、うんうん、あここは聞かずに次の、 あの話題から聞こうということでももちろん大丈夫です。
それ
では
音声、はい、無
理をせず、はい、1分ほどの音声になります。お聞きください。
トータルで考えてですね、何をもって国益かという観点が私は一番だと思っております。国益なくして私は人権もないと思っております。人権だけ優先してもですね、私は通りません。
ご静粛にお願いします。
この点ですね、いやいや、いろいろ考えあってもいいけども、私の考えは私の考えで信念を持ってですね、あなたの何十倍も政治家やってきてますから、こう言ってるんです。ここ大臣ですね、何かしら人権といえば善だ、全てが国益というか言えばちょっと一歩下がれみたいな議論を取らん。私は両方大事だし、両方の考えた上での判断をしてこの法案が出ていると、こういうふうに思いますけれども、大臣の認識はいかがでしょう。
斉藤法務大臣。
まあ、あの国益と人権がその私は対立する概念だとは思っておりませんで、 当然その人権を守りながら国益も守っていかなきゃいけないということでありますので、対立するものだとは思っていませんので、大きな意味でですね、国益と人権というものは両立するんじゃないかと思っていますので、まあ、うまくやっていかなきゃいけないというふうに思っています。
はい、ということで維新の鈴木宗男議員の音声でした。
びっくりしましたよね、これ聞いてて。え、
私たちは何時代に生きているのかな、
はい、
という、
いや聞き間違いかなと思うぐらいびっくりしましたね。
人権を単なるわがままとか何かの対価として得られるもの、うん、と考えているんじゃないかなというふうにこう思うんですよね。で、まあ、基本的人権であったりですとか、こう、うん、憲法を一から読み直すことをお勧めしたいと思います。それからそうでなければ審議に当たるべきではないというふうに私は思うんですけれど、皆さんどのようにお考えでしょうか。今いろんな、ね、コメントもいただいていますけど、ふくふくたったさん、公的な場であそこまで露悪的な発言をすることにびっくりしました。議員として以前に大人としてどうなのでしょうか、ということ。それからクルド人難民 M さんを支援する会の方、これは仮放免の方々についてですね、帰国するか無期限に収容されるかどちらか選べと言われたら逃亡したくなりますよね、というのは本当にその通りかと思います。それから白川徹さん、衝撃的にひどいという、毎日新聞の白川徹記者が書いた、難民審査参与員に関する、の記事がですね、とても多角的に書かれていますので、ぜひ皆さんもこれ、
はい、ね、読んでみてほしいですね。
そうですね、
ちょうど昨日そうした、難民審査参与員の方々の会見があったことを踏まえての記事になってますので、ぜひお読みください。
はい、そしてですね、この時にですね、この仮放免中の方々が行方が分からなくなったということについてのこう、まあ、質疑応答の中ですごい気になったのが、斉藤法務大臣が、まあ、半笑いというか、
はい、
なんかね、画面上で見るとよくわかるんですけれど、なんかせせら笑ってるんですよね。で、本当に人事だなというふうにこう思いましたし、人事だからこそ会見でこうした発言になったのかなというのが、実は火曜日のですね、朝の記者会見の中でこう飛び出した発言です。はい、難民審査参与員とい う, こう難民のこう二次審査をこう担当するこう方々の中でも、柳瀬房子さんとい う, こう、まあ、2005年当初からこの難民審査参与員をこう担ってきた方に、もうなぜか全体のこう 26% だったり、すさまじい数が割り振られているということが分かったんですけれども、うん、2019年のこう11月から2021年の4月に至るまで、柳瀬さんのこう発言をたどっていくと、500人の対面審査、要はしっかり会ってインタビューをしたっていう、こう1年半にわずか の,、
はい、
500件担当したんではないかということが、うん、そうした疑惑が浮上しています。で、これについて問われた斉藤法務大臣がどのように返答したのかということ、ここで音声をお聞きください。
まずですね、いろいろ数字申しおっしゃったので、一つ確認しなくちゃ答弁できないんですけど、今突然、言われてもですね、ただ1年、6ヶ月で500件という発言がありました。で、この点について私は柳瀬氏のご発言は、さまざまな場所でさまざまなご発言をされているわけでありますので、まあ、各ご発言の時期や経緯、これバラバラでありますので、参与員としてのですね、事件処理数を、その時その都度お話になっているんだろうと思いますが、いずれにしても我々の審査の仕方はですね、その事前に書類を送って、見ていただくということをやっておりますので、ですからそれも含めて、処理数ということでありますので、まあ、一般論として申し上げればですね、1年6ヶ月で500件の単面審査を行うということは可能であろうというふうに思っています。それからさまざまなデータについては今参議院の法務委員会においてさまざまご要請をいただいているところでありまして、 まあ、精査をしたり作業が必要なものもありますので全部出せるかどうか分かりませんが、ご指摘のようなものを含めて今対応を検討しています。
はい、ということで、昨日朝の斉藤法務大臣の、記者会見 の、はい、あの佐藤に対する、返答を皆さんに聞いていただきました。皆さん聞いていただいて分かると思うんですけれども、斉藤大臣はこれこれこういう理由で、要は事前に、ね、書面とかをこう送ってますから、だから一般論として1年半500件というのは審査というのは可能です、うんという、なんかちゃんと文脈つけて可能ですっていうふうにこう話していたんですが、この日の夜に法務省から私たちのところにこう電話がありまして、ごめんなさい、あれ可能って言ったけど不可能の言い間違いでしたという、皆さんお聞きになっていかがでしょうか。
言い間違い、
いや文脈上
そうなんですよ、500件っておかしいですよねっていうことを聞いて、うん、いやでも事前に情報を送ってるからできるんだよっていうふうに答えたと僕は捉えたんですね、うん、
もちろん事前に情報を送ってるからできないんだよっておかしくないんですか、
ね、逆にできなくなるのか。
いやー、つまりここでとてもこう重要なのは、柳瀬難民審査参与員が主張してきたこう審査件数を、はい、法務省自ら不可能ですよっていうふうにこう否定してきた、うん、というところにこう大きな意味があるんですよね、はい、でこれまでその入管庁もこう法務省も、まあ、大臣もいやこんなに審査してきた柳瀬さんが、うん、難民はほぼいないって言ってるんですからっていうふうに、それをこう法案の重要な根拠にしてきたということは間違いないわけですよね、はい、でそれを今更、まあ、不可能ですっていうふうにこう否定するっていうことはもう法案も審議も、まあ、愚弄しているというふうに言われてもこう致し方ないかなと思います。で今の法案では2度難民申請がこう却下されて不認定になった人たちはそれ以後送還の対象になります、うん、はい、で送還されて間違えましたじゃ遅いんですよ、うん、これ間違った送還というものが一件も本来あってはならないはずなので、その緊張感を持てばその議事格を持てばこのままの審議というのはありえないはずです。自民党からは明日採決のご提案があったようなんですが、この法案の土台が崩れてますよっていうことを改めてこう問題提起していく必要が、ね、ありますよね、
はい、これ衆院で議論している時からこの数字出してほしいっていうことは何度も何度も記者も国会の中でも要請していたのに、柳瀬さんの言ってることだから信じるんだの一点張りだったんですよね。そこも本当にその態度そのものも立法府を本当に、まあ、舐め切った態度なのではないのかなというところは今後も追及していく必要があると思います、
はい、遠藤豆さん命かかってるのに本当にその通りなんですよね。で先ほど皆さんにこうお伝えした通り、この問題は本当にこう、まあ、命を奪う法案ですし差別の法制化だと思ってきました。だからこそ今日はこの方と一緒に配信をお送りしていきたいと思い、はい、お声掛けをさせてもらいました、
はい、大変お待たせしました。
大変お待たせいたしました、ここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います、8人組のソウルバンド、思い出野郎 A チームのトランペットとそしてボーカルを担当するフロントパーソンの、高橋誠さんをゲストにお迎えします。高橋さんこんばんは。
こんばんは、どうも高橋です。
よろしくお願いします。大変音声がクリアなのは本格機材を使っていただいているからですかね。
そうですね、ちょうど今日バンドのみんなで借りているレコーディングスタジオとか小さい部屋で作業していたので、はい、そのまんまその流れでそのまま機材を使ってい
や私たちはこうやってね対面で、はい、映像を通して今、はい、高橋さんのこう様子を見させてもらってるんですけれど、本格的なヘッドセットと本格的なマイクを使っていただいていやいやいや大変クリアな声でありがとうございます。
いやもうこのために買ったような
ありがたい
な時がいつか来るのではという
ありがたや高橋さんのご紹介をしたいと思いますが、はい、高橋さんはさまざまなアーティストのライブ&レコーディングにも参加するほか、映像作品のサウンドトラックの制作や DJ、CM ナレーション、レコーディングエンジニア等多岐にわたって活動中です。5月12日の夜、国会前で開かれた入管法の改悪に反対する大集会ではスピーチに登壇し、多くの方々の、心を揺さぶったと思います、こちらのスピーチの模様は、後ほどまた音声でお お送りしていきたいと思うんですけれども、改めて今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早速なんですけれども、すでに音声でこう聞かれた方も、現場で直接聞かれた方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、5月の12日の夜、国会前で開かれた入管法改悪に反対する大集会では、はい、高橋さんスピーチで登壇をされて、
はい、そうですね、はい、
はい、でその時の様子を音声抜粋で一部にはなるんですけれども、はい、ここで皆さんに改めてその音声を聞いていただきたいと思います。
はい、ちょっと声が汚いんですけど、
いやいや迫力がここで聞いて、
お恥ずかしい限りです。
はい、ありがとうございます。ここでお送りします。
はい、2分ほどの音声になります。
はい、
今日このお話をいただいて、最初僕のような人間よりももっと難民の当事者の方に多く語っていただいた方がいいんじゃないかと思って悩んだんですけど、でももう一度思い直して、この今起こっている入管だったり、この国が抱えている差別や暴力の問題の当事者って誰なんでしょうか。当事者じゃない人っているんでしょうか。先ほど西山さんも言ってましたが、この問題を起こしているのは何も宇宙からやってきた謎の組織じゃないんです。我々が参加した選挙で選ばれた俺たちの代理人であり代表である人間たちが進めている問題です。だから俺たちが止めなければいけない、そういう責任があると思って、こういう今僕は37歳で両親も日本人で、結婚して子供もいる、要するに超一般的な特権性を持つマジョリティ男性なんですけど、こういう僕みたいな人間に責任があると思ってます。俺たちはこの問題を一刻も早く止める責任がある。残念ながらこの国ではただ生活してるだけでは国家ぐるみのレイシズムと暴力の片棒を担がされる。皆さんのようにこうやって実際行動に移してこの問題と戦うのか、差別と暴力の奴隷になるのか、その2択しかないんじゃないでしょうか。そして後者を選べば、我々は仮初めの平和な穏やかな人生を歩めるかもしれない。だけどそんなものに何の価値があるんでしょうか。
はい、ということで5月12日夜、国会前で開かれた入管法改悪に反対する大集会での高橋さんのスピーチを皆さんに一部お聞きいただきました。今のコメント欄でマヤ F さん、はい、私が言いたかったことが全部網羅されているというふうに、ね、
いやいやいや、
はい、
ありがとうございます。
これでも本当にその場でこう、はい、心といいますか、こう、はい、そこでこう湧き上がってきたことをお話しされたということだったんですかね。
そうですね、もともとお話しいただいて、ちゃんと考え改めて手持ちの資料だったり本を読んで臨もうと思ってたんですけど、なかなかちょっと時間がなくて、うん、で当日子供が風邪をひいてしまいました。
あらららら
ら、一おもりしてて考える暇がなくて。
あ、そうだったんです
ね。で結局そうですね、で会場について他の方のお話を聞いてるときに、まあ、僕なんかよりもはるかにこの現状を把握して、
うん、
しっかりとそういうことを伝えてくださってる方がいたので、もうこれは僕がそういうことを喋るよりも今自分という立場でどう思うかみたいなことを喋ろうかなと思って、なんとなくその場であまり用意せずに喋ってしまっていて、なのでお気苦しいところもあるとは思うんですが、
とんでもないです、はい、今コメント欄でもおにぎりさん、どんな議員よりも納得できるスピーチと、それからつぶっこさん、国会で流してほしいというふうに、ね
恐縮です。
いやー本当に法務大臣会見でもなんか、あ、間違ってスマホ押しちゃいましたっていう風に、ね、こう、はい、流したいぐらいでしたけれど、先ほどのスピーチの中でも話してくださったことにこう重なりますけれど、
はい、
最初にやっぱりこういうこう登壇してほしいというこう声がかかった時に、
はい、
自分よりももっと話すべき人がいるんじゃないかというふうに思いながら、はい、こう、まあ、考えをこう巡らせていったということだったんですね。
そうですね、やっぱり僕も何度かこういう大集会にちょっとだけ参加させていただいたりとか、シットインにも顔を出したことはあったんですけど、まあやっぱり日常的にこの問題についてちゃんと考えて取り組んでる方がたくさんいて、 で、と、当事者の難民の方々も会場に来られたりしてる中で、
うん、
やっぱ僕のようなそのただこういうことは良くないなと思ってはいるけど、日常的にそういうことにあんまりコミットできてないような人間が、まあ、あの場で喋ってもいいんだろうかみたいな葛藤はあったんですけど、
うん、
まあスピーチでも話したんですけど、だからこそまあそういう立場の人間が何を思ってどうするのかっていうことを、まあ、改めて話す人がいてもいいのかなと思って、まあ、それでお話を受けさせていただきまして、
うん、
はい、
いや本当に当事者って誰ですか、当事者じゃない人っているんですかっていう、こう呼びかけというのはまさにだなと思ったんですけれど、うん、
はい、
その中スピーチの中でもその高橋さん自身非常にこう強い後悔をこう抱いているという、こう話をされてたと思うんですよね、はい、うん、で、まあ、2021年のこう3月6日には、はい、名古屋入管でスリランカ出身のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなり、その前にもその後にも入管の収容施設で亡くなられている方々がいるということ、
はい、
ニュースで触れたりということで最初に知ったんではないかというふうに思うんですけれども、
はい、
こうした入管の収容施設で死亡事件が相次いでいるということを知ったときに、はい、率直にその高橋さんどういうふうにお感じになりましたか？
そうですね、やはりああいった報道が、まあ、ある前から入管の問題は、まあ、知ってはいて当然良くないだろうと思うし、仲間内でも例えばバンドのメンバーとかでも、
うん、
まあリハーサルが終わった後にそういう話をしたりだとか、
ま
あ居酒屋でもあれはやばいよなとかそういう話はしてたんですけど、
うん、
まあ、結局そこ止まりだったなっていう、
うん、
で結果やはり人の命が奪われていくときに良くないというふうには自分も思っているけど、まあ、何もしなかったよなっていうのがやっぱり最初に感じたことで、
うん、
これは多分多くの人がそうだと思うんですよね。多くの人はやっぱもちろんこういうことは良くないし差別も良くないことだって意識はちゃんとあって善良に普段過ごしてると思うんですけど、
うん、
残念ながらそれだけでもそれを外に向けて発信しない限りは、まあ、何もならないっていう、それが最悪の結果で現れてしまったなっていうふうには思って、
うん、
で特にその前から僕はちょっとずつこういうことも良くないよなっていうニュアンスを含めた歌詞を書いて、
はい、
CD なんかも出していたんですけど、
うん、
結局まあそういうのをステージで歌ってはいるけどはっきりは言ってこなかったし、例えばデモにもあんまり参加してこなかったし、まあそういうことの最悪の結果だなと思って改めて、まあ遅いもう手遅れではあったんですけど改めてちゃんと行動に移していかないとこういうことはダメなんだなっていうのがまあ、感じたというか、そういう感じでしたね、はい、
特にその高橋さんのこうスピーチの中で、うん、やはりこの社会に生きる上でのそのマジョリティとしてのこう特権性みたいなものにこう触れてましたよね、はい、だからこ そ、ね、うん、自分のような人間にこう責任があるとい う、 こう文脈だったと思うんですけれども、はい、改めてそのマジョリティの特権をどのようにこう責任を持ってで我々がこう使っていくのか、それってやはり暴力にもなり得るし、はい、逆にこう社会を良くする方向にもこう使えるものだと思うんですけれども、うん、はい、そのあたり高橋さんどんな風に感じていらっしゃいますか？
そうですね、やっぱりそういった、ま、自分がマジョリティだとかそういうことっていうのは結構数年前ぐらいまであまり意識できてなくて、
うん、
でバンドのリリース物でも差別は良くないよねとか、
うんうん、
世の中おかしいことがあるよねっていうことを発信してるんですけど、どこかそれは第三者から訴えるような視点で自分も書いていたところがあって、
はい、
そういったことをこう作品取り込みながら改めて学んでいくうちに自分はその第三者的な中間の立場にいてそういうことを手助けするような立場じゃなくて、
うん、
この問題の当事者でそういう中立的な立場っていうのはないんだ、うん、で残念ながらこの社会の中ではどちらかというと加害側に自分はいるんだなっていうことが、まあ、改めて、まあ、性別だってジェンダーでも何でも、まあ、そういうことがとてもはらんでいるなと思って、で自分の過去を振り返ってもやっぱりそういう自覚なく社会の中でやっぱり10代の頃とか、
うん、
当たり前のようにそういう風潮の中で生活していたし、なんていうかある意味そういう マイノリティの人を揶揄するようなジョークだったりそういうもので笑ってもいたし、うん、口に出してもいたと思うんですよね。でそういうものがテレビでも流れていたし、そういうことに何の疑問もなく過ごしていたなっていうことを改めて思っていて、だから自分のような人間がある種生まれた時の社会にインストールされた OS があるとしたら、
うん、
それを自分でアップデートしていかないともう古いバージョンなんだっていうことですよね。僕86年生まれなんですけど、うん、
あ多分同じ学年ですね、はい、
その86年にインストールされた OS だともう古すぎるし、うん、あらゆるバグが多いと思うんですよ、うんうんうん、それをでもパソコンだったらポチってやれば解決するんですけど、
うん、
人間は自分でその学んでちょっとずつちょっとずつ変えていかないとなかなかアップデートできないし、やっぱり染みついているものが自分にもすごくあって、男性性だったり、うん、そういうことをすごく意識してやっていかないといけないなと思って、その延長線上にやっぱステージがあって音楽があってっていうことを改めて最近思うので、まあ、そういう感じというか、はい、
うーん、今ひとみくばーなさんがマジョリティであることも当事者になる、うん、そこにこう気づくのはなかなか難しいですよねってい う, こうコメントだったり、あと複数同様のこうコメントをいただいているんですけれども、
はい、
バンド内でそういうこう話ができるってすごいっていう風なコメントもいただいてるんですけど、結構日常的にそういうお話をバンドメンバーとこうしたりはするんですか？
そうですね、まあ、はい、くだらない話も多いんですけど、
はい、
僕たちは結成今もう10年以上経ってるんですけど、もともと大学からの知り合いで、一緒にやっぱり何にも考えてないのチャランポランの大学生からみんなだんだん年を取ってきて、
はい、
家族もできてきて、まあ一緒にそういうことを考えるようになってきたかなっていうのはありますね。まあ特定のなんか考えだったり思想をこう押し付け合うことはないんですけど、まあなんか似た方向向いているのかなと思っていて、
はい、
だから僕が歌詞を書くときにこういうポリティカルなものを入れ込むのも最初はメンバーに申し訳ないかなとも思ったんですよね。やっぱり日本のポップシーンの中で、
はい、
こういうことに触れない方が安牌というか無難だし成立的にも望めるみたいな風潮があって、まあ、僕が特に誰にも言わずに歌詞を書いてそういう風にしてきて、もしかしたらメンバーの中では嫌かもなと思うんですけど、デモに歌詞を入れて持っていくとみんな、あ、いいじゃん、これすごいいいじゃんって言ってくれるので、まあ、それはすごく良かったなというか、はい、
なるほど。いや、今のお話にもこう通じると思うんですけれども、うん、どうなんでしょうね、やっぱりその日本のこう中でという言い方が適当かどうかはこう別として、はい、そのどうしてもこうアーティストがこう、
はいはい、
なんでこう政治に口出すんだとか、なんかそういうこう、はいはい、うん、タブー視ってまだまだこうこの社会の中で根強いと思うんですよね。で、
はい、
政治や社会の課題についてこう発信したり、うん、それを歌詞に入れ込んだりっていうことを、まあ、
はいはい、
リスクのようにこう捉える声というのもありますし、はい、どうでしょう、その、
はい、
そういったそのタブー視するようなこう空気感そのものについては何かお感じになることというのはいかがですか？
そうですね、やっぱりそういうことってあって、あと僕が最初にアルバムにそういうことを入れ出した時に、まあ、お客さんの中にはたまにツアーとか行くと、
うん、
思い出やろうは好きだけどああいう内容はちょっと楽しくなくなるかなって、まあ、案に遠回しに言われたりだとか、まあ、そういうこともあったりはするんですけど、ただ僕がやっぱり思うのは、政治性がはらんでない表現って、まあ、ないっていうことなんですよ、
うんうんうん、
その政治性をはらまずにいられる表現物があるみたいなことがそもそもトリックで、というのはその社会の問題とか政治的な話題を発信しない、
うんうん、
扱わないっていうこともものすごく政治的な態度なんですよ ね、
そうですね。
だからカルチャーの中で政治性をはらんでない作品って実はなくて、
うんうん、
っていうことだと思うんですよね、
うんうん、
でしかもそういうことを扱わなくても音楽が続けられて、楽しくいられるっていうのはそれこそまさにマジョリティそのものであって、
うんうん、
で思い出やろうチームはもともとソウルとかファンクとかジャズとかそういうブラックミュージックをが好きな集団の集まり で、
はい、
でそういうものに影響を受けてやってきたんですけど、 まあ、知れば知るほどそういうダンスミュージックだったりアメリカの黒人だったり黒人の人たちが、
うん、
あの作り上げてきた音楽っていうのは全部そういうマイノリティの人たちが差別と戦いながら確立してきたカルチャーで、それが世界中に広がって、うん、今のポップミュージックの礎となってるっていうものが改めて知れば知るほど分かってくるから、
うん、
その内容だけの、 あの音楽理論的なこういうコードを使ってこういうリズムでってものだけ模倣していてるのはやっぱりどこか違うというか、
うん、
その差別と戦いながら勝ち取ってきた、しかも、これは黒人神学をあの確立したジェームズ・H・コーンという人が書いてたと思うんですけど、
はい、
ひどい憎しみにものすごくさらされて中で、その人たちは黒人の人たちはそれ憎しみに対してものすごく美しい音楽だったり、
うん、
アートを作ってきたじゃないかって、それはものすごいことなんだっていうことを言ってて、
うん、
それが改めて僕が最初はただかっこいいなって聞いていたソウルミュージックとかの、まあ、凄さというか、
うん、
そういうものでもあって、でそういうことに影響を受けてやっていく以上、やはり、その差別の当事者じゃない自分としてもそういうものにどう寄り添ってどう影響を受けてどう表現していくのかっていうことをやっぱり考えざるを得ないというか、
うんうんうん、
そうやってやってきてもいますね。
そうですね、うん、やっぱりそういうもののこう積み重ね、地続きの上にこう私たちがこう立たせてもらっているということをこう、
そうですね、
ね、うん、振り返るとやはりこう政治だったりこう社会課題だったりそういうものをこうあえて切り離そうとするっていうことの方がこうむしろ不自然にこう、
そうですね、
思えるような気はしますね、う
ん、だし切り離せないんですよね。例えばちょっと政治とは違いますけど、極端な話、街にゴジラがいる世界だとして、
うんうん、
ゴジラが出てない、街はな壊滅もしてない世界観の歌詞を書いたとしたら、
うん、
それはあえてゴジラがいるからそれを無視して書いてることになるじゃないですか、
うんうんうん、はい、
ということと同じで、政治のこういう状況がある中でそれを触れない歌をあえて歌うっていうことが、これはいい悪いではなくて、
うん、
ものすごくそれも政治的な態度なんだっていうことですよね。そこには
に
ひどい状況だからあえてそういうことを歌だけでは触れたくないんだ、そこにはあの楽園のような世界を見たいんだ聞きたいんだって思いももしかしたらあるかもしれないんですけど、
うん、
でもやはりそれもある程度それを無傷で楽しめるのってマジョリティ側の人でしかないし、
うん
うん、
そうですね、
だからそうですね、そのそういったマイノリティの人たちが音楽をやっていく中でラブソングも当然あるし、別に政治的じゃない歌もいっぱいあるんですけど、そういう状況の中でもそういう愛を歌ってたんだっていうことなのか、そういうことにさらされてなくそういうことに無自覚でただハッピーだよねっていうラブソングを歌ってるのかって全然違うことだと思うんですよね、
うんうんうん、
だからそういうことも含めて僕は別に全てのアーティストがそんなプロテストソングを歌うべきだとかそういうことは思わないですけど、うん、でもまあ少なくとも責任はあるだろうし、それに全く触れないっていう態度もまあ十分政治的ではあるから、それはまあどうあれ自覚した方がいいんじゃないかなとは思うんですよね。
うん、今YouTube のコメント欄で猫田コーヒーさん、はい、首を縦に振りすぎてヘドバンしてしまいそうって、ね、コメント、ね、
僕もそうしてます
いただいていますけれども、先ほどやはりこうマジョリティのこう責任としてその、
はい、
まあ、声を上げることのこう意味ということ、まあ、スピーチの中でも語っていらっしゃいましたし、先ほどもお話しいただいたことにこう通じると思うんですが、はい、入管法のその問題点に関していろんなこうまあ当事者の方々が声を上げてきました。難民申請者の方だったり、はい、仮放免者としてこう生きてきた方だったりですとか、あるいは、まあ、ウィシュマ・サンダマリさんのこうご遺族であるこう妹さんたちだったり、でそうした方々の声を抜きにしてもちろんこう何かを進めるということはできないんですが、はい、一方でやはりこう矢面に当事者がこう立ってきたということによって、
はい、
非常にこう凄まじいネット上のこうヘイトスピーチというのが残念ながら今、はい、
ね、
ネット上の中でこう吹き荒れている、
う
ん、こうした現状そのものについて高橋さんどういうふうに感じてこられましたか？
そうですね、やっぱりそれは僕も あのそこまで有名じゃないにしてもミュージシャンの端くれなので、やっぱりあのとても無関係ではないというか、
うん、
何かあったらやっぱりそういう言動は飛んでくるだろうし、
うん、
正直今回のそのスピーチ読んでいただいた時も、まあそういうことが飛んでくるんじゃないかなっていうのはすごく僕自身も恐れたんですけど、
うん、
でも例えばその当事者の方にそういうことが飛んできた時に、まあもうどうしてもこれだけインターネットが普及して SNS がある中でそれをなくすことは無理だと思うんですけど、
うん、
それを受けている側にこちらが大勢で寄り添うことはできると思うんですよね、やっぱり、うん、そういうすごく強い文字となって飛んできた言葉に対してみんなで大勢でそれは違うし気にしなくていいとかそれは間違ってるってことをちゃんと発信することがまあ大事だと思うし、そういう意味でも僕は自分がポップスみたいなのを作るときに歌詞に少しでもそういうことが入れられたら、例えばそれがラジオで流れたら、
うん、
そういうことをちゃんとおかしいと思ってる人がマジョリティの中にもいるんだってことが少しは伝わるのかなとも思うし、
うん、
やっぱりそうですね、とにかくネットの海の中で孤立していくじゃないですか、どんどんそういうことを受けた時に、
うん、
そういう時に少しでもお互いに寄り添うというか、
うん、
孤独にしないみたいなことがまあ、大切なのかなじゃないけど、
うんうんうん、
と思うんですけど、
うん、特にその歌詞の中で、まあ、いろんな歌を聴かせてもらった中で、うん、私は特にその心に響いたといいますか、その残ったのが「それはかつてあって」という、こう、はい、歌なんですよね。でこの歌にはこうした歌詞があります。私からご紹介すると、はい、「9月の路上で君は踊れない、ジェノサイド、記憶は遥か遠く、またサイドを切る前にメモっとく、10対0の加害者に限って話を遮ってなかったことにしたがる」ということで、私は100年前のその関東大震災の時に起きた、はい、まあ、朝鮮ルーツだったり、はい、あるいはその、はい、中国ルーツだったり、そう見なされた人たちに対するそのジェノサイドを思わせたんですが、はい、そういったことを意識された歌詞だった、はい、たんでしょうか。
そうですね、もともと書くときに9月東京の路上でっていう、その震災の、
はい、
そういったことを扱った本、加藤直樹
さんの、はい、
そうですね、も読んだし、それもやはりソウルのカルチャーから学ばせてもらったことの中で、
うん、
そういった差別のことを扱うときに、じゃあこの国ではどうなんだろうって見たときに、脈々とずっとあるじゃないかっていうことが改めて感じて、それを扱ってみようと思って書いた歌詞で、うん、よくなんでそんな昔のその震災の時のことを題材にするんですかっていうことを聞かれることがあるんですけど、
はい、
やっぱりそういった歴史のことは、以前のことっていうのはやっぱり結果でもあり何かの起点でもあると思うんですよね、全てのことの、うん、全部つながっていて、だから僕は今の社会のこの状況がああいったことから脈々といろんなことが悪化してきてこうなってると思っているし、
うん、
何も解決してないなっていうのを改めて思って、でそういうことをちょっと歌詞にできたらなと思って書いたんですけど、
うん、本当にこうその延長線上のこう一本の線でこうつながっているこう今という、 こう地平に私たちは立っていると思うんですけれど、はい、うん、今がじゃあどういうことが起きているかというと、今肉田餃子さん、本当に美味しそうなコメントのお名前をありがとうございます、はい、人間に擬態したゴジラが法務委員会に関わっ法務委員会に代わる代わるやってくるという表現を、ね、こうされていたりですとか、はい、いろんなことが起きてます。で、はい、まあ、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムのこう問題というのも未だに根強いですし、うん、まあ、入管法そのものが私はこう差別を法律にするのかっていうことをこう考えてきましたけど、はい、
そうですね、
うん、どうなんでしょう、その、まあ、今年は関東大震災からこう100年が経つわけですけれど、はい、ちょっと抽象的な聞き方になりますが、この社会がじゃあ、はい、うん、前に進めているのかどうかっていうことを問われたときに、高橋さんどういうふうに感じられます？
そうですね、はい、いや、とても難しいことですけど、
うん、
まあ 全く決して何も解決してないし、よくは全くなってないとは思うんですけど、まあ一方で少しずつ少しずつ、あ、これは過去のことで、これは良くなかったんだとか、そういう気づきだったりアップデートされてることもあると思うので、少しずつだけど状況はまあ進んでもいると思うんですよね。そのせめぎ合いでもあると思うんですけど、やはりこの数年はやっぱコロナがあって、
はい、
改めて僕がちょっと思ったのは、今まで僕は子供の頃からずっと人より得をすることがいいんだっていうような風潮の社会の中で生きてきたなと思うんですよね。
はい、
そういう損得、だこういった難民の方々のことですごく強い言動で非難する人も、どこかでなんでそういう人間が自分より得をするんだとか、そういう空気がちょっとあったりするようにも感じたりだとか、まあ、いろんなことがあるんですけど、コロナ禍の中で僕らが試されたのってやっぱ利他的にどこまで振る舞えるかだったような気がするんですよね。その例えばマスクをつけることっていうのは、まあいろんな意見があって賛否両論あるとは思うんですけど、僕は自分が要は映ってるかもしれないから人に映さないためにマスクはつけるものだって認識があったので、自分がかからないためというよりはお互いが利他的に行動した結果お互い映らないってことだと思ったんですよね。でそういうことが人はどこまでやれるのかっていうのを改めて試された時代というか、ここ数年だったなと思っていて、でそれでやっぱり浮き彫りになってしまったこともいっぱいあって、まあ、分断も可視化されてしまったんですけど、でも一方でそういうことを改めて大切だなと思うって行動した人もいっぱいいたと思うし、そういうことが少しずついろんなことに視点が向いて、ちょっとずつでも世の中はなんとかなるんじゃないかなと、まあ思うしかないというか、そもそもそれこそ今日ずっとお話しさせていただいている自分はマジョリティ側の人間なんだから、マジョリティ側の人間がは諦めてどうするっていうか、
そうなんですよね。
社会、そうですね、はい、だからやっぱり社会って何かって言ったら自分だから、自分が社会の一個なんだから、自分が変わるだけでも、まあ、1ミリは変わったはずということだと思うんですよね。だから各々が学んで自分の過去の良くなかったなってものを直すだけでも、まあ社会は良くなってるはずだと僕は思っていて、そういうことをまあ続けていくしかないのかなっていう気がしています。
先日のそのスピーチの中では、はい、今の話にもこう通じるのかもしれないですけれども、まだ娘さんがすごく幼いというふうな、
そうですね、はい、
何ヶ月でしたっけ
今、もう8ヶ月ですね。
あ、その娘さんのねその、はい、まあ、どんなこう未来にこう生きているのかってい う, こう話もこうされてたと思うんですよね。はい、で最後にその今のこうお話なんかをこう踏まえて、その高橋さんがこう、はい、これも抽象的な聞き方になりますけれど、こう望むこう未来のこう姿だったり形っていうものが、
はい、
どういうものなのかっていうことを最後に伺えますか。
はい、そうですね、やっぱり僕はずっと育ってきた中で振り返ると、まあ例えば男だったらこうだとか、まあいろんなことがあって、その答えが用意されてるじゃないけど、型にはめられて何の迷いもなく生きてきて、でそれが後から間違ってたんだなと思って直すのにすごく大変なんですけど、だから娘が育つ時にそういうことが、まあ、少しでもないといいなっていう、何の先入観もなく、ただ人は人として付き合えた方が、絶対にまあ誤解を生む言い方かもしれないけど、生きるの楽だと思うんですよね。単純にどういう立場の人間でも、それはマジョリティ側にとってもそうであると思うんですよね。勝手にいらないルールを敷かれて、それを堅くなに守ってることで気づかないうちに実は自分も本当は苦しんでるんだけど、それに気づいてないみたいなことがすごく多いと思うので、まあ、そういうことが少しでもなくなって、もちろんこういう差別だったりいろんなことが、まあ、少しでも解決して自由に 人と交流してくれるといいなと思って、まあ、見てるんですけど、
いや本当にそのいろんなこう何々らしさとい う, こう呪縛がこの社会の中にはありますよね、はい、こう男なんだったらこうしろ、女の子なんだから、あるいは、まあ、この差別の問題で言えば外国人だから何々に違いないとい う, こう偏見だったりですとか、なんかそういうものを少しずつこうまあ溶かしたり、こうまあそれって違うんだよというふうな気づきをこう広げたり、それがじわじわと広がっていくことで少しこう未来が開けていくかもしれないですよね。
そうですね、うん、
はい、ということで、あの、はい、高橋さんのですね、あの、はい、バンド思い出野郎 A チームなんですけど、私もあの、はい、昨日からですね、こう、まあ、気持ちがこう沈みそうになるたんびにですね、楽しく暮らそうというあの曲をですね、本当にこう無限に聴かせてもらってるんですけれども、はい、あの私からのご紹介しますが、あの7月の19日水曜日に、はい、思い出野郎 A チームの4枚目のアルバムパレードがリリースされるということです、はいはい、それからですね、7月の16日、ソウルピクニック2023ということで、はいはい、オメディアロー A チームのワンマンライブが、渋谷で開催の予定です、はい、こちらのホームページ上にあのサイト上に詳しくは掲載をされていますので、はい、気になるな、行ってみたいなという方、ぜひそちらをご覧ください、ということで、あの、ね、はい、ちょっとあのまさにこのアルバムのこう作業の大詰めの時だと思うんですけれども、
はい、
高橋さん、今日はあのご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またどこかでご一緒させてください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで、
はい、いや、すごい大切な言葉が、あの、本当にたくさんいただくことができたなと思いますので、ちょっと僕もあの聞き直して改めて発信をしたいなと思いましたね。すごいいろいろな人が自分自身を考えることにもつながっていくと思いますし、やっぱり誰かからのインプットがないと、このマジョリティ性って気づきにくいんですよね。そういう改めて考えるきっかけにもしていただけたらなと思います。
そうなんですよね、やっぱりその特権性ってすごくこう暴力にもなれば、それにこう本当にこう慎重にこう丁寧にこう自覚的にであれば、でよりその何かこう社会の中にあるこう構造的な暴力だったり、それをこう打破していくっていう、こう力にもこう使っていけると思うんですよね、はい、で誰しもの中にこうマジョリティ性とマイノリティ性ってこう混ざり合ってこう複合的にこう存在していると思うんですけれども、うん、じゃあ自分が持ち得るものってなんだろう、逆にこう陥りがちなものってなんだろうっていうことを改めて見つめながら、こう役割だったり声をね、はい、持ち寄っていけるといいのかなと思います、
はい、今 YouTube でですね、チャット欄、白川ポールさん、毎日新聞の記者さんですね、はい、先ほどもご紹介させていただきました、死ぬほど考えさせられました曲、改めて聞かせていただきます、ライブも行きたいですということで、いや僕らも早く生で聞きたいですね。それをワクワクと楽しみにしています。
猫田コーヒーさん、はい、楽しく暮らそうの PV に非戦戦うにあらずですねの非戦 T シャツを着た人が出てきたのが胸熱でしたって、あ、気がつかなかった、へえ、もう一回見てみよう。はい、ということで、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、そして Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております、よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週6月7日水曜日の放送なんですが、はい、まだ実は
準備中、
準備中、
いや、いろんなことが起こりすぎて、ちょっとどこをこうテコの起点にしたらいいのかなとか考えてますね。いや、本当に
そうなんですよね、ちょっと考えなければならないことが山積みなんですけれども、大事なテーマ来週も取り組んでいきたいと思いますので、はい、レディオダイアログまた来週のこの時間、
はい、6月7日水曜日、はい、よろしくお願いいたします、
はい、21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。